サブカル野球拳。エターナルサンシャイン、
はい、
監督がミシェル・ゴンドリーっていう PV とかを作ってる、
PV?
音楽ビデオとか結構作ったりする人、で主演がジム・キャリーと、うん、ケイト・ウィンスレット。
ケイト・ウィンスレット、
ケイト・ウィンスレット、
あれから、うん、いつの映画だったかな、まあ、2000年代前半ぐらいの映画で、
うん、
でまあジム・キャリーが いい演技をするようになったジム・キャリーの感じだから、別にジム・キャリーが出てもあの目玉グリグリとか舌ベロベロとかしないんですけど、
そうか、あれよりもあと、ま、前
え
あれ、マスク
よりも、あ、全然後です、
あとです、
あ、ジム・キャリーって結構マスクって出世作とかですよね、
でも結構、ね、
うん、あ、そのマスクはもう1992年
なんです、あ、その前か、
あ、若いキャメロン・ディアスが確かめちゃくちゃ綺麗でしたね、あのキャメロン・ディアス、そうそう、 CG 初期みたいなね、エターナル・サンシャインももっとあったんですか、これが恋愛映画なんですけど、
恋愛映画、散々恋愛した
くないとかそう僕もね、あの時思い浮かばなかったんですけど、うん、小説軸で考えたらあれだったんで、エターナル・サンシャインってやっぱりちょっと愛な映画なんですよね、
うん、シャラ臭いですね、
シャラ臭いですねすごいシャラ臭いでもなんかエターナル・サンシャインってそのケイト・ウィンスレットがの女の人が、
うん、
にすごいリアリティがあって結構ね、うん、なんて言うんだろうな、なんかこうきついっていうかこう、うん、本当にいそうな感じなんですよね、うん、なんかわーわーわーわーわーわめいたりとか、うん、
ヒステリー起こしたり、
いきなりヒステリー起こしてバーっていなくなっちゃったりみたいな、なんかそういう感じがいわゆるそのなんかこう小説的な女の人のっていうよりももう本当にいそうな感じのとんがり方で、うん、なんかこう結構そのなんていうんだろうな、綺麗じゃない愛みたいなねものが結構描かれていて、で朝起きてジムキャリーが朝起きてノーッと起きて、なんか冬だったかなあれで、駅に行って会社行かなくちゃみたいに駅に行って、でネタバレします、
うん、
で突然逆の向きの電車に乗るんですね。
お
う、で、うん、でビューっとなんか海みたいなとこ行っちゃって、そこでそのケイト・ウィンスレットの女性と知り合って、
うんうん、
それでまあちょっと仲良くなってみたいな、うんうん、みたいな、なんかちょっと会話したりとか、うんうん、なんか変な空き家みたいなところに勝手に2人で入ったりとかして、
うんうん、
まあ、そのケイト・ウィンスレットとその奔放な感じなんですよね、うんうん、ちょっとこう勝ち気な感じがしてて、うん、まあ、仲良くなって、
うん、
でその後になんか、なんだったかな、そのシーンとしてケイト・ウィンスレットから別れの手紙が来てみたいな、
ほうほう、
あのシーンがあって、
うん、
でジム・キャリーはちょっとそこで混乱する、なぜなんだみたいな、わーわーってなったら、うん、その兄弟、兄貴だったか姉だったか、その兄弟の家族、夫婦とかにこうすごくいなされるって、こうもうあの子のことは忘れなさいよみたいな、こうまあまあまあみたいな感じになって、それですごくその失意の日々を送るんですよ、ジム・キャリーが。それでそこでなんかこう嫌なことだけ忘れます会社みたいなのがあるんですよね記憶を操作して、
ジム・キャリーらしいですね、
そういうストーリー。それでもう意を決して、うん、彼女もその会社に行ったんだったかな、
うん、
なんかそれでなんかでとにかくジム・キャリーもそこに行くことにして、
うん、その彼女とは、うん、その彼女から別れの手紙が来るまでっていうのは結構長いこと付き合うんですか。
そこがシーン的にはあんまり描かれてなくて、
はいはい、
パッとその知り合った感じのシーンが描かれてるから、
うん、
ファーッともう別れのダメな手紙が来て、わーわーってどういうことなんだっていうのを混乱するシーンなんですよ、映画の序盤から、
はいはいはいはい、
それで、それから記憶を消す作業みたいのがあって、
うん、
でなんか記憶を消すのかな、だけどその自分の中でのなんかその 自分の夢の中、夢の中のシーンみたいな、結構その現実と非現実が交差するみたいなシーンがこう PV 作る監督だったりとか綺麗だったりとか芸術的だったりとかして、うん、でなんかこうその夢の中でなんかケイト・ウィンスレットと対話したりとか、うんうん、なんかそういうのがあって、うん、そうそうそう、それでなんかちょろっとちょろっと行くとき見てきたんですけど、もう細かいところ覚えてないんですけど、なんかそのとにかくこうこれが夢だから目覚めなさいとか言うと、こうジムキャリーが分かった目覚めてみるよとか言って、こう芝なんか枯葉の上にこうやって寝て起きろ起きろ起きろみたいなことを言って、こう目玉をガバーって開くとちょっと目が開くんですよ、今見えたみたいな、本当に僕は寝ているみたいだったみたいな、なんかそういうシーンがあって、んでなんかあれなんですよね。でまあ記憶が最終的に 消されちゃって、でまた普通の日常に戻るのかな、で戻ってなんかまたなんだろう、まあそこになんかそのケイト・ウィンセットのいろんなことがこう描かれて、でまた忘れて日常に戻るんですけど、その日常のシーンがなんかあれですよね、ネタバレですけど、冒頭のシーンと同じシーンなんですよね。だからその冒頭のシーンは実はもうその彼女と長く付き合って忘れた後のシーンから始まってて、だから海辺で出会うのはなんか記憶を消し去った後の2人なんですよね、確か。そうそうそうそう、それで本当に忘れてるはずなんだけど、なんかこう忘れられない部分みたいのがこうボロボロっとこうボロが出てきてみたいなところの過程をまあ描いてて、まあ最終的にはこうなんか悪口とかをクソみそに言い合いながらも結局また一緒にいるようになるみたいな流れなんですけど、なんかこう綺麗すぎない感じで、ケイト・ウィンスレットとかすげえなんかボロカス言ったりとか、言うんだけど、なんかそういう記憶のノイズとして消せないものみたいなのがだんだんつながっていって、結局その人とまあ一緒にいるのであるよみたいな流れが、結構他の映画とはね違って、結構いいし、そのあの編集ですよね、最初の2人と、最初の一般の視聴者が見る感じだと、ああこうやって海辺で出会ったんだっていうのが、実はね、そのお互いが記憶を消し去ってから、でも なぜかこうつながっていってしまうみたいな、部分のまあ仕掛けになってて、その映画側はすごい、いい面白いっていうかね、なんかそうこう綺麗事ではいかないけどこう繋がっていく愛情みたいなのがね結構いい、なかなか描かれていて、割とちゃんと見るとそれはそれで泣けたりするので、結構であれだな、あれが出てます、脇役で、スパイダーマンの MJ っていう、
あのブッサイクなあれ、ちゃうわ、
そう
このブッサイクですよね、
なんですけど、そのなんか僕の友達が一時期アメリカにいたことがある人がいて、その人もなんか向こうでその MJ は何がいいんだって言ったら、アメリカでは MJ ってかなりいい感じらしいです、
そうなんだ、
だけど若いんですよまだその時に、MJ の子が名前忘れちゃったけど
MJ ね、
そうでもね若い MJ はあなんかこういう感じならありなのかもしれないっていう、なんかそのまだ面影がね、いい面影のある時の MJ なんで、それもなかなかいい、
確かにね、外人の人が日本人の女の子を連れて歩いてる時とかってちょっとね、
まあ趣向が違うな
って、日本人のフォルムが多少違うなっていう、
あそっか、
なんかそうですね、ベースボールスタイルとしてこう投げ方は違うんだなみたいな、そういう感じの顔はしてますよね、
顔してますよね必ず連れて歩かれてる日本人で、一種独特のパターンがあるよ、
まあでもですね、食い合いをしなくていいな
ってそうですね、差別化
多様なニーズが、
多様なニーズがあっていいと思います。
で中尾さん、恋愛映画はどうですか？
恋愛、いや僕恋愛映画ももちろん好きなんですけども、恋愛一色の映画って最近見たかなと思うと結構 見れてないのかなとは思うんですよね。だから何やろうな、恋愛映画で最近見たのって、まあ ほとんどのハリウッド映画には必ず恋愛要素みたいなのが入っているわけなので。
ですよね、
うん、
まあ、その話しましたね。
なんか
したな、
うん、全く同じことしましたね、
それがないとなんかダメみたいなのありますもんね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そういう意味で言うと大量に見てるんやろうなとは思うんですけども、そうですね、恋愛映画で、まあ、なんかでも僕逆にあれですよ、恋愛映画、恋愛中心になる映画とかよりも、うん、恋愛コメディとかのが結構好きで、
あ、ドタバタした感じ、
ドタバタした、あのメリーに首ったけとか、 あとなんかそのマスクなんかもどっちかと僕はあれ恋愛映画として見たりするんで、
はいはいはいはい、うん、そうかそうかそうか、
そうですね、何やったっけ、リチャード・ギアが出てるような、
うんうん、
プリティーウーマンみたいな、プリティーウーマンで始まる恋愛中心作品、
ああ
なんかあるじゃないですか、何たらの恋人とか、
ああ、
サバの下のみたいなやつ
です
よね、うん、なんか分かんないけど、上だか下だか知らないですけど、
坂の上だと雲になっちゃう、
坂の上だ
と、うん、あ
とかっていうのは正直あんまりピンとこなくて、
うん、
ピンとこなくてっていうか見てるんかな、ごめんなさい、とっさに全く思い出せなかったですね、少なくとも。
でもなんか僕もギミックが入ってる映画好きですね、その、うん、記憶を消してどうのみたいなスイッチが入ってるやつだったり、フローズンタイムっていう映画もちょっと恋愛映画っぽいんですけど、
うんうん、
それはね、あのね、主人公が深夜スーパーマーケットでバイトしてたら、
うん、
時を止める能力を手に入れるみたいな話なんですね。それでなんか 美大生で、海外の美大生で、
うん、
なんかその海外のスーパーマーケットで時を止めて、
うん、
でそこに来てる女の服を全部脱がせてでヌードにさせてデッサンとかするんですよ
デッサンなんですよ、そのやることは。
なんかそこのなんか店員さんとのやり取りがだんだんまあ恋愛になっていくみたいな、それで その人の絵をまあ最後描いていくんですけど、なんかそのなかなかすごい綺麗な、映像的にすごい綺麗な映画で、
ちょっと待ってくださいね、純粋な恋愛映画か、なんか例えばどんなタイトルがありますかね、
なんかなんだろう、素直になれなくてじゃなくて、
あ、
それドラマ、
ドラマですか、
なんか素直
で、うん、あのあれですよ、
邦画でもいいのか、
なんかあれですよね、あの邦画の恋愛映画のタイトルってしゃらくさいものが多いですよ ね、なんかこうあなたにときめいてみたいな、何々がどうしてみたいな、
あ、
うん、まあ、あ、そうか、冷静と情熱の間なんか、
ね、あ、
そ
うね、
あと、そうか、
うん、あれあと何でした、黒き瞳みたいな、なんか熟年のみたいな、
あ、
私とあなたで死にましょうみたいな、
三名駅じゃねえや、何でしょう、違うな、
失楽園や、
あ、失楽園か、あれはそうか、でも
失楽園でもね、これ、まあ、どこまで言っていい話、まあ多分誰も知らん人がいいんですけど、僕の友達でね、振りに沿ったやつがいたんですけども、その振りに人妻と付き合ってたやつがいたんですよね、その人妻がね、映画一緒に見に行こうって見に行った映画が失楽園やったらしくて、あ、
それはもう分かってていた
もう確信なんですよね、
ああ
、何やろうな、
恋愛映画ね、
恋愛映画、
僕もなんかこう一覧表バーッと見てるんですけど、なんかいくつかあるんですよ、それはやっぱドマイナーですけど、マイブルーベリーナイツっていう、なんかウォン・カーワイ、
はいはいはい、
ジュード・ロー、
うんうん、あー、うん、ジュード・ロー出たらもう、うん、もうかたまらないですね、
ただ残ってるのは、まあ、ちょっと遠く離れた、うん、2人が結果的に会うみたいな、まあ簡単に言うとそんな話ですけど、映像との綺麗さの方がどっちかというと記憶に残って
る、うん、そうですね、まあ、ちょっと無理くりその恋愛映画がパッと出なかったんですけど、例えばマスクの恋愛部分って結構すごく好きで、
うん、
なんか序盤でそのキャメロン・ディアスがもう当時もうめちゃくちゃ綺麗で、うん、劇中でもすごい綺麗な人としてみんなに認識されてるキャラクターで、うん、でジム・キャリーがこうキャメロン・ディアスに憧れるんやけど、
うん、
あんな高嶺の花に行くべきじゃないよみたいな、
うん、
でこの会社の同僚にちょっとこう冴えへんけども、うん、気を使ってくれる女の子がいて、
うん、
そっちに行ったらいいよみたいなシーンとかがあるんですけども、
うん、
今ジム・キャリーもちょっとそうかなとかって思ってたら、うん、実は裏切ったのはその地味な同僚の女やって罠にはめたのはその女で、 で結局そのジム・キャリーはキャメロン・ディアスと最後一緒になる、うん、そのマスクの力を使って一緒になるっていう、なんかそういうの、そういう恋愛って結構好きなんですよね。その無難そうやなと思った方に行ったらそうやなかったとか、うんうんうん、とても叶わない恋だなと思ったものが、うん、なんかうまくいってしまったとか、うん、なんかそういうのが面白い、燃えますねやっぱり。
僕ありました、今年になって1個行ったのがあった。ほう、500日のマリーだっけな。
あーなんか聞いたな、うん、
今年のやつだっかな、はいはい、そのなんか とにかく自由奔放に生きる女の子に振り回される男の話ですけどね、うん、でその彼女と過ごした500日間みたいな、
はいはい、500日間ってことはまあなんか終わりが来るわけですね。
なんかいやそうですねそう結果あそうか、俺結構そういうダメエンディングを見がちかもしれないですね。あ、
まあ、猟奇的な彼女とか、うん、頭の中の私の頭の中の消しゴムか、うん、まああとあれかな、窪塚さんが出てはった、はあ、ゴーとかも、あ柴咲コウとか、ね、窪塚とか、やっぱまああの2人が出るだけで意味があるし、うん、ですね、うん、恋愛映画かな、
恋愛映画ね、うん、赤くんがあれでしたっけ、恋愛小説が好きだって話を
してた。恋愛小説好きですね、うん、恋愛映画も多分好きだとは思うんですけど、うん、恋愛中心の映画ってそういうのパッとタイトル出てこないですね、
う
ん、
だからどうしてもそのハリウッドものになるとその恋愛はもうありきでしょうみたいな感じになってるから、それを確かに前面に押し出したのを見るか見ないかって話になるのかな。
ですよね、タイトルとしてほんまにパッと思い浮かばへんよな。
あ、僕世代的には結構上なんで、
ゴー
いや そこまでではないですゴーストって昔流行った
な。ニューヨークの、あでもあれタイムリーなんですよ、なんか日本で映画化するんですよ、あれ2、3日前のニュースかなんかで、
日本キャストで見て、
日本キャストで今から確か作るって言って、なんかこれはダサくな予感がプンプン
あれあの人めちゃくちゃこうあれですよね、きれいやと言われてた女優さんが主役やった映画ですよね、ゴーストは。
はい、多分その人です、ね、分かんない
ものすごいダイエットしはったりとか2億円かけてダイエットしたとか、
なんかショートカットでした
よね、ショートカットの人ですよね、
G.I. ジェーンとかにも出てはった
。あ
ー出てきてねんな、ね、チャーリーズエンジェルで敵役とかもやってて、
あー、ね、おっさんが3人集まると出てこないん
ですけど、出てこない
あとあの黒人さんのあの人が結構出世作になった
あの人がねあの占い師、ね、
占い師の人が、うん、
ロクロマースシーンとか、
ロクロマースシーンとか象徴的によく使われてます
よね。ああ、そしたらマディソン軍の橋とかありましたね。
ああ、そうか。
ひどい。
マディソン軍の橋はね、僕はあれは認めないんです。なぜならばあれは不倫だからですよ。
不倫映画。あれメリルストリープでしたっけ？
ですよね。
メリルストリープとあのシワクチャのクリント・イーストウッドが二人で風呂に入って。髪がしょろんみたいなのがね、なんかもうげんなりす
ぎる。やっぱね、やっぱ若くて綺麗やないと恋愛映画はあかんと思う。
ああ、そうか、うん、でもなんか最近なのかな、結構その熟年、見てないですけど、例えば片方の人が、ちょっと地方症的な感じになっちゃって、はいはいはい、それでもなんか、好きですよみたいな、なんか映画そのパターンっぽいのがなんか2本ぐらいなんかあったような気がして、どうなんですか、その見てる人、映画を見る世代っていうのが上がってきて、そういう需要がこう増えてるのかなっていうのが、
まああとあれなんじゃないですかね、その結構女の人とかでも、うん、その年取っても結婚しない人とかもいたりとか、恋愛を現役でやる年齢高い人が増えてきてるっていうのもなんかそのもう子作り子育てが大変でとかっていうセンスではなくて、まだまだその恋愛映画見たいんやけども、うん、その何やったっけ、あの、ニューヨークを舞台にしたセックス&ああ
ザ・シティ
みたいな、熟年女子の、熟年って言ったら失礼やな、
熟年女子
って、
熟年女の
女子って
もうすごい2、3回引っかかった。
でもあんまこういうこと言うとあれですよ、女性リスナーとかいてはるかもしれないけど、まず
いるのか
なんかそういう層を狙っていってるんかなとは。
なんか日本だとどっちかっていうとその何でしたっけ、携帯小説とかベースのね、うん、なんか楽器が出てるやつとか、
はいはい
はい、恋空とか、うん、なんかあの辺のね下の世代っていうか10代くらいの恋愛みたいなのもこう作られてます、
うんうんうん、そういえば恋愛映画、恋愛なんか分かるんだろう、今会いに行きますとかあれはよくできてましたよ。
ああそうですね、
名前忘れた、中村獅童と
竹内優子、
元夫婦だ、
元夫婦、
はいはい、まあ、あれきっかけですよね、
あれきっかけで夫婦になって、うん、まあ、何きっかけで別れたのか知らないですけど、
うん、
あれとかもその竹内優子がどれぐらい、あ、そっか、竹内優子がやっぱり、うん、そのめちゃくちゃ綺麗なんで、うん、中村獅童がちょっとどんくさい男の人の役 で、
うん、
でそれをこううまいことこう引っ張ってくれる女の人みたいな感じのストーリーなんですけども、うん、それだけやったらありがちやんって感じなんですけども、うん、どんくさい中村獅童をうまいこと竹内優子が引っ張れる理由があるんですよ、物語の中に。
あ、そうでしたね、
うんうんうん、そうなんですよ、うん、だからその最後にタイトルが来た時は結構泣けますね、
うんうん、ああ意味が分かる感じのやつ、うんう
ん、あの辺とかはだからあれを恋愛映画と言っていいのかっていうとちょっと微妙なんですよね、
う
ん
う
ん、
そうか、そういう意味だと恋愛映画とはってことになっちゃう
と、うん、いう議論になりそうですね、
うん、そうですね、
うん、どういう恋愛、
でもゴーストなんかまさに、あ、でもあれもそうか、
あれもそう SF みたいなね、うん、だからやっぱうん、
うん、そっか、
うんまあでも語り尽くされてるんですかね、そのもし今から、うん、あの恋愛映画を作ろうって言ってもそれだけじゃ企画も通らないよみたいなことになっちゃうから、うん、その映画の中の恋愛がどう自分に響いたかみたいなことで、うん、あの恋愛がメインで響いたら恋愛映画として自分は見るんだろうなみたいな形ですか、ね、
さっきちらっと出たローマの休日とかまで引っ張り出すと、うん、あれは恋愛映画としてピンとくるんですよ。
ああなるほど、
うん、だ最後何だっけ、あの人、オードリー・ヘプバーンが、うん、その王女としてインタビュアーに一番
印象に残ったどこですかみたいな、
でまあ、ローマです、ほんまローマですって言ったらあかんねんけど、うん、全部の国が良かったですって言わなかったけど、うん、ローマですっていうシーンとか、うわ泣けるやんって感じで、でもそこはその新聞記者の主人公と、うん、ただ一日楽しくデートをしただけで終わってるから、それは恋愛かなと思うんですよ。
あ
ねんけどもプリティウーマンになると、うん、初めて会った日もやっちゃってたりとかしてて、
あ
だなんかちょっとなんか恋愛映画としてはどう恋愛っていうものをほんまに描いてるのかなっていう部分でいうとちょっとブレったりはするんですね。
なんかローマの休日もあれやったかやんねえかみたいな話なかったでしたっけ？
あったあれは やれる隙はあったんでしたっけ？
でなんかそれっぽいなんか匂わすシーンがあるとかないとかって
はいはいはい、
あれはどうなんだってなんか話がよくページを見た覚えがあります
わ。やっぱあれもそれの話は出てくるんか。
ただその明確には多分言ってないと思
います。なんかねそのやってしまうシーンが今あまりにも出てきてて、
うん、
その無理くりでもねやらすんですよね。
タイトルになるくらいですからね。
あれこの話しましたっけ、あのタイタニックの話って、タイタニックもあれ、
最初
ディカプリオが絵を描くわけじゃないですか、
うん
そのヌードの絵を描いた時に、うん、ヌードの絵を描いた時にその裸になんかその首飾りだけをつけて、うん、なんか何も着ないで私の絵を描いたのみたいな感じのことを言った時に茶化されて、
うん、
でもその時の彼はそのなんか性的なものではなく一人の芸術家として私を描いていたわみたいな、
うんうん、
その
あセリフは言いましたね、
そんな、うん、なんかそのセックスではない、うん、こうなんか真剣なものがあるみたいな、うんうん、シーンのすぐ後ぐらいで車の中でエッチしてるシーンとかがあったりとかして、
そうですか、
でそのエッチの描き方がまたセックスの描き方がなんかすごい下世話で、うん、車の中で2人でやってたらその車のガラスがめっちゃ曇ってるとかみたいな、さっき言ってたそのなんかデッサンを描く時の彼がなんとかは、うん、あれは何やったんやみたいな、
あなるほど、
そうあれですね、さっき出てたケイト・ウィンスレットってまさにそこですね。
ああ
のその人ですよね、確か。
ああ、そっか。あれそっか。
あの人
あの人じゃないですか、ケイト・ウィンスレット。
そうか。
う
ん、
ああ、
うん。
まあ、綺麗な方ですよ。
うんうん、
だまあその何て言うのセックス描写が出ることがいいか悪いかは置いといて、なんか僕の中ではちょっと性描写が出てくるとホルモンの匂いがしてしまって
まあそうですね、
うん、なんかねまあでもその辺はでも難しいところかな、うん、結構その、うん、前にも出てきたあの、池脇千鶴の歌ちょっと言うと
トラとかあ、うん、
あれはセックスシーンは結構重要な意味があるんですよね、そのあったりとかするからそれはないとあかんかなとかって思う部分があるんですけども、うんうん、
よくねあの女優さんがあのストーリー上必要であれば抜きますみたいな、
うんうん、なんで結構その話題になりましたね、うん、池脇千鶴の偉大や
あそうでしたねあれね、う
んうんうん、一概には言えないみたいな
残念おっぱいって言われてたやつ
そうですねその辺は一概には言えへんな、うん、
日本では僕はあの釣りバカの合体っていう
あれはいいです
あれはなんかこうすごい一つの表現になったの
分かりやすい
あれはいいですね
それでレパートリー合体失敗みたいな、うん、
そうですね
あれはなんかすごい
いいですねあれはね、うんこう
あれで描いたっていうのが描いたこれだろっていう、う
んうん、結局そうやねんみたいな、うん、
いや
なんかすごい脱線しましたね
恋愛、
はあうん、まあそんな感じで、
はい、
見たらどうかな
でもストーリー的にはなんか話聞いた感じだとあのいい感じ
そうです
ね思いましたよ、
ね、なかなか、
うんうん
うん綺麗な感じで、うん、
ひっくり返ってる感じとか、
そうそうミシェル・ゴンドリーってなかなかそう映像がすごく凝ってて、
うん、
面白い、
うん、
あそうか、その PV 作ってる人、
う
ん、
そうそうそう、
絵を見たいなって感じ、うんうん、
それで釣られてねミシェル・ゴンドリーの他の作品見るとね、
う
ん、な
りそうですね、うん、
あのエターナルサンシャインを見てください
奇跡の一本だったと、
うん、あとジム・キャリーねなんかその記憶の一部を抜かれるとかそういう芝居うまいですよね、うんうん、そうだし、
なんかトゥルーマンショーとか、なんか今だ最近だとイエスマンとかなんかいろいろありますけど、うん、あでも本当にちゃんとした演技っていうかいい演技ができるなっていうのがね、うん、あこの作品のジム・キャリーはすごいいいです、
うんうん、
本当に良いので、うん見てください、
はい